Yes. 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りします。第475話、不可能は先入観に過ぎない。1976年6月26日、日本武道館はおよそ1万人の観客の熱気に包まれていました。伝説の格闘技世界一決定戦、映像は世界に配信され、10億人を超える人たちが試合開始のゴングを待っています。アントニオ猪木の対戦相手は世界ヘビー級チャンピオンでした。伝説のボクサー、モハメド・アリ。当時アリは34歳、2年前にタイトルを奪還したばかりです。1974年10月30日、ザイール王国の首都キンシャサで行われた WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ。王者ジョージ・フォアマンは上り調子の25歳、かなりのハードパンチャー。ロンドンのブックメーカーでは11対5でフォアマン勝利でした。誰もがマットに倒れ込むアリを予感し、引退する彼を想像していたのです。新聞はこぞってアリが勝つのは不可能だと書きました。しかし結果は第8ラウンド2分58秒でアリがまさかの KO 勝ち、王座を奪い返したのです。世に言うキンシャサの奇跡。試合後のインタビューでアリはカメラに向かって豪語します。俺を疑った批評家たち、見たか、俺こそが世界一、史上最高なんだ、分かったか。アリはなぜか絶対無理、不可能という言葉に敏感に反応しました。彼はこう言います。不可能は可能性なんだ。いいか、不可能っていうのは自分の力で世界を切り開くことを放棄した臆病者の言葉だ。キンシャサの後、いくつかの防衛戦を制し降り立った日本の地、日本武道館。アントニオ猪木との試合は有川が決めたルールにより、プロレスの技をほとんど使えない猪木が終始マットに寝転んでキックを繰り出す状態が続きました。試合は最終ラウンドまでビッグファイトもなく、結果ドロー。消化不良を起こした会場のファン、そして全世界の視聴者から非難の言葉が浴びせられます。しかしアリの踊るようなステップは日本人の目に焼き付きました。ベトナム戦争への徴兵拒否や数々の暴言でバッシングの嵐の中にあっても、彼は生涯戦う姿勢を崩しませんでした。アリの激しい闘争心はどこから来るのでしょうか。バラク・オバマが敬愛し、エミネムが影響を受けた世界チャンピオン、モハメド・アリが人生で掴んだ明日へのイエスとは。伝説のボクサー、モハメド・アリは1942年1月17日、アメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビルで生まれた。出生名は カシアス・マーセラス・クレイ・ジュニア。父は看板書き、宗教的な壁画や風景画も描いた。母は上流階級の白人宅で掃除や食事の世話をした。貧しくはない。黒人の中では中流階級だった。後に対戦する黒人のボクサー、リストン、パターソン、ジョージ・フォアマンたちが、皆一様にひどく貧しい少年時代を送ったのに比べれば、恵まれていた。ただ、中流階級の黒人に生まれたことがかえって、人種差別への怒りを強くする。生活レベルが白人の子供とほとんど大差ないにもかかわらず、受ける差別はひどい。遊べる公園は限られ、劇場は入れても桟敷席。バスは後方に立ったまま。レストランで水を飲むことを禁じられる。不平等に打ちひしがれて家に戻ると、母はいつもアリを諭した。敬虔なクリスチャンだった母は言う。人を愛しなさい。周りの人に親切にしなさい。偏見や憎しみは誰も幸せにしない。幼いアリは母に尋ねる。ねえママ、教会に来る人はみんな黒人なのに、キリストはなぜ白人なの？アリが12歳の時、彼の人生を決める事件が起きる。日々の積もり積もった怒りが爆発するある事件。モハメド・アリは12歳の時、自転車を盗まれた。両親からクリスマスプレゼントに買ってもらったピカピカの自転車。当時のアリは冴えなかった。失読症のせいもあり、勉強には身が入らない。何かスポーツをやっているわけでもない。家では父が酒を飲み暴れた。結局、肌の色には勝てねえんだ。自転車で風を切って走るときだけ、自分が誇らしく思えた。その大切な自転車が、公会堂の家電製品の展示即売会、無料でもらえるポップコーンを目当てに友達と駆けつけた。帰りに自分の自転車がないことに気づく。盗まれた。公会堂の地下に警官がいると誰かに聞き、慌てて階段を降りる。ちょうど階段を上がってくる警官がいた。涙ながらに訴える。許せない。僕の大切な自転車を盗んだ奴が絶対許せない。ぶちのめしてやる。その警官は何も言わず、アリ少年を地下に誘う。そこには粗末なリングがあった。警官が言う。いいか、坊主。ぶちのめす前に戦い方を知っておいた方がいい。俺はここでボクシングを教えているんだ。よかったら明日からここへ来い。モハメド・アリはボクシングに夢中になった。黒人の友達たちは路上にたむろし、タバコや酒に溺れている。これではダメだと思った。これでは父が言うように勝てない。自分は文字を読むことができない。大学に行けないなら、バスケットボールやベースボールは無理だ。でも、 ボクシングならすぐにリングに立てる。ただ強くないと意味がない。小さい頃から不可能と言われたことを全部取り返す。そのためにはハードトレーニングしかない。体は大きかったが、決して最初から才能を発揮したわけではない。素早い動きとしなやかな身のこなし。何より勝利に対する執念がすごかった。18歳の時、ローマオリンピックで金メダルを獲得。しかし、帰国して金メダルを下げ、白人が経営するレストランに入ろうとしたが、入店を拒否される。黒人だという理由で。彼はすぐにプロに転向。その頃からビッグマウス、トラッシュトークで話題になる。俺は最強だ。そう豪語して自分を追い込む。追い込むことで不可能だと思っている自分を律した。モハメド・アリは知っていた。最も恐れるべき相手は弱気な自分。最初から諦めている自分。不可能というのは、自分の力で世界を切り開くことを放棄した臆病者の言葉だ。モハメド・アリ。イエス、明日への便り。第475話。不可能は先入観に過ぎない。作、北坂正人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は1976年12月1日、日本武道館で女性ソロアーティストとして初の単独公演を行ったオリビア・ニュートン・ジョンの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番取り生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番取り生どんこの提供でお送りしました。